矢蓋秀幸の麦わら帽子。はい、皆さん、こんばんは。ですね、申し訳ございません。ミキサー不慣れのためですね、ちょっと、BGM がちゃんと流れなくって、わたわたしながら始まってしまいました。申し訳ございません。改めまして、皆さん、こんばんは。矢蓋秀幸の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、胃は食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。まあ、この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどに触れながらですね、この時代の常識からの離脱を軽くほのめかしつつ、1時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければ、ありがたいなと思います。重ね重ね申し訳ございません。横でなんかもうすごいことになってますけど、やってくれますねっていう感じでね。はい、ありがとうございます。今日もですね、帯広市は東2条11丁目13時にございます。こんな状況の中でやってる私はすごいと思いますけど、誰も褒めてくれないですね。今日もですね、帯広市は東2条11丁目1番地にございます。SM ウィング本スタジオより生放送で、ライブで。まあ、ライブ以外何があるねんっていう感じですけどね、この状況でね。この番組なんててですね、お便りメッセージなどいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージお便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス、fm761@fmwing.com ですね。ファックスの方が24局の6699、24局の6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。今日もですね、ゲストさんが1名、見られてます。最初1曲目おかけした後にですね、ちょっと紹介できればなというふうに思います。ここ最近のですね、ちょっとこう、近況なんですけども、先週ですね、東京の方に行かせていただきまして、収支法が廃止になったということで、今現状ですね、我が国がどういうことになってるのか、すごいことになってますよということで、皆さんもっと危機感を持ってですね、対処してまいりましょうというような話をさせていただきに行きました。まあ非常にこう不慣れなですね、まあ講演内容だったんですが、その資料作りに追われておりまして、土壇場でちょっとね、こういろいろこうあったりとか、まあ結構楽しませていただきました。まあ東京行ってですね、初めてこうパスも使ってみたりとかですね、泊まるところもちょっと初めてのところを泊まったりとか、まあそんなことで、いろいろこう楽しませていただきました。まあ、畑の方もですね、もう随分こう寒くなってきましたけど、収穫が終わってですね、豆の脱穀も終わって、一段落かなと思っていたら、また次の仕事がこう入ってきたりとか、まあいろいろやってありますけどね。今日もですね、素敵な、おはがきをいただきました。まあ、この秋というか冬のかかりというかですね、そういうこうカラーで、切ってもですね、山嵐かな。買い出しにね、来て貼っていただきました。読ませていただきたいと思います。栗金次さんですね。いつもありがとうございます。豆刈りすべて終了しましたか？終了しておりますね。手刈り作業、相当ハードですね。釜を持つ手が震えるのではありませんか？まあ、釜持たなくても手は震えてるんですけど、ちょっとね、力入れすぎて皮は剥けたり、なんとかなっておりましたけど。腰にもダメージきそうです。まあ、それはね、あんまり大したことなかったですけど。来シーズンは3世代前の豆刈り機導入、活躍楽しみですね。この機会、今はほとんど使う人もない、とのこと、時代の流れに逆らえず、廃業やむを得ず、放散屋を思い出します。そうですね、種屋さんで放散屋ありましたけどね。悲しい現実、日本の美しい農村の姿がどんどん消え失せていく。いかがなものでしょう。書いていただきました。まあちょっとね、効率を追い求めるがために、いろんなね、最新型のこう機械を使って、まあ本当はね、 作物に優しい機械、まあ、昔の機械は結構そうなんですけど、効率重視の、ね、機械、まあ、いいのはいいんですけど、ちょっとこう風情が、ね、失われていくのかなという気はちょっとしておりますけどね。新しい機械を変えない私のひがみみたいなもんですけども、それでは今日の1曲目、行ってみたいと思います。こちら Don't make it bad Take a sad song and make it better Remember to let her into your heart And you can stop to make it better ありがとうございます。カックンより、カックンありがとうございます。読ませていただきます。矢蓋さん、ゲストさん、かなえさん、こんばんは。かなえさんへどんまいって書いてあります。ありがとうございます。ナイスフォローですね。もうスタジオ内すごいことになってますね今。はい、それではですね、今日ご出演いただきましたゲストさんを紹介させていただきます。こんばんは。
こんばんは。
あれ、はい、あ、一番上まで上げてください。
あ、こんばんは。
はい、大丈夫ですね。
はい。
渡辺選手。
はい、渡辺選手と申します。
ありがとうございます。自己紹介させてもらっていい？
はい。じゃあ、皆さんこんばんは。南長野からやってきました、渡辺選手と申します。今回出演させていただいたのは、普段僕がキャンパス、ザ・キャンパスっていう、ウェブ上のマガジンを、運営していまして、そちらの取材先としていつも矢蓋さんにお話をお伺いしてるんですよね。で、今回もまあ半分取材を兼ねて、半分、まあ、 趣味で、ラジオ出演、プチ出演させてもらってますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。何回かね、うち見てもらって、うん、いろいろお話聞いてもらったり、
はい、
写真撮ってもらったりして、うん、その、ザ・キャンパスというのが、はい、ちょうど1年前、去年の11月の30日だったかな。
そうです。
農業の学校、農学校としてインターネット上ですけど、
はい、
開校されましたということで、
うん、
そちらのオーナーさん、イモさんって言うんですけど、十勝に来られてオファーいただいて、どうですかって言われて、
はい、
快諾させていただいて、その講師、
ありがとうございます。いや、もう任せてき
るところがね、面白い
んですよ。うん、
開校式が11月23日だったかな。新国感謝祭、勤労感謝の日だったような気がするんですけど、
うん、
すっごい若い人がいっぱい来られていて、200人ぐらいいたんじゃないかなって思いましたね。
あ、そうなんですね。
沼津のね、はい、沼津にある、農業体験もできる、宿泊もできる、
うん、
飲食もできるっていう素晴らしい総合施設でやられて、
うん、
もう本当に素晴らしいレセプションだったんですよね。
あ、そっちは行かれたんですね。
はい、呼んでいただいて、行ったんです。十勝から私とね、本間さんって、ゆいの本間さんと、
はい、
新村牧場の新村さんだったかな。
そうですね。
はい。
うん、
で、参加させてもらったんですよね。
はい。
で、その農業に関心のある人たちが、
うん、
こんなにたくさんね、若い人たちがいるっていうのにびっくりして、で、まあ、今津さんっていう方は、もともとビジュアル系の仕事されてる方。
うん、そうですね、ブランディング関連
の。はい、なんかすごい方なんですけど、はい、
うん、
すごいもう料理から、そのレセプションから、進行から、音楽から、う
ん、はい、
内装から、もう素晴らしい。
うん、
素晴らしかったですよね。
そうですね。
で、私はもうビジュアル全然ダメですけど、ちょっとこう、農の中身をもうちょっとこう発信したいなという気がね、すごいその時に湧いて、
はい、
まあいろいろこう書かせてもらったものとかね、
あ、はい、
ったんですけど、
うん、
まあいろんなね、こう気づきがあったりして結構面白かったですね。
いや、ありがとうございます。
はい。
はい、
まあまだまだこれからね、盛り上がっていくところですけどね。
そうですね、はい、ちょうど、今週あたりに、矢田さんの講義記事といって、まあ、学びのある記事も公開される予定なので。
ありがとうございます。
もしよければ、はい。
そうですね。ザ・キャンパスの案内できる？
あ、はい、簡単にですけども、
はい、
ザ・キャンパスっていうのが、まず、ダガ・ THE で、キャンプアスっていうのが、キャンプが大文字で、アスが小文字なんですけど、キャンパスっていう学校っていう意味と、キャンプをみんなでやろうみたいな意味をかけて、
はい、
キャンパスっていうサイトを運営しておりますので、
はい、
ちゃんと Google とかで検索してもらえれば出てきますので、どうぞよろしく。
で、そこにこう参加したい人、
はい、
学校に入りたいっていう人は、
うん。まず最初に、無料の記事があるので、そちら見ていただいて、
それはおとりじゃないの？
おとりです。
それ見たら。
はい。
いや、これは行きたくなるよなっていう感じ。
そうですね。まあ、面白い農家さんたちを先ほどご紹介したように、ん、教授っていう風に扱って、まあ、山田さんもその教授の人を言う。
教授なの俺。
教授です。
言っていいのそんなの。
もちろんです。
なんかちょっと、いいよね。
山田教授です。はい。で、まあ、いろんな農家さんの面白い学びを常に構成してますので、もし気に入っていただいた方は、月額500円で入学することができます。
500円でいいの？
500円でいいです。そこから500円です。
そこからね。
ありがとうございます。それで、いろんな面白い学びの記事を見れますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、
それでは今日の話題の方にちょっと行きたいと思うんですが、先ほどもですね、栗金次さん書いていただきましたが、豆の収穫が終わったんですね。で、今時の豆の収穫っていうのは、最新型は、コンバインでやられる。で、その一つ前はですね、ピックアップスレッシャーというので、やるんですが、豆を刈る機械が別にありまして、豆を刈り倒して、それを拾い集めながら脱穀していくという、まあ、割と効率のいい機械なんですけどね。それが2世代前。それから、刈ってですね、ニオという、豆を摘む姿があるんですが、ニオに摘んで、それを最終脱穀機で脱穀するという。それが多分3世代前になると思うんですね。で、うちはですね、豆刈りの機械も拾い集めて脱穀する機械もあるんですが、 自然栽培という性格上ですね、なかなかその機械の導入ができなくて、できないでいたんですね。で、まあ、しょうがないんで、手に釜を持って、一株ずつこう買ってですね、庭に積むという、まあ、そういう作業をこうずっとやってたんですが、まあ、根性にせて美しいという世界でもないので、まあ、なんとかですね、こう、合理化というか、簡素化、簡略化、省力化、こう、しながらですね、進歩しないと、やっぱり、いかんかなと。せっかく、まあ、機会もあるということでね。まあ、そんなことを、こう、毎年考えながらやっております。今年は随分ね、いいとこまで行ったと思ったんですけどね、機会、まあ、使えるかな、どうかな、だったんですが、今年はですね、豆の収穫量が結構こうたくさんありまして、一粒たりとも無駄にしたくないということがあったんですね。でこれまあ機械を使うとですね、結構こうロス率が上がっていくんで、豆がちょっともったいないなということがありまして、ちょっと見送ったんですね。で、来年はちょっとその辺もこう改善しながらこうやりたいなというふうに思っております。まあ、脱穀はですね、作業、通常1日で、まあ、終えれるぐらいの、まあ、作業、ボリュームなんですけど、まあ、機械がですね、トラブりまして、まあ、古い機械ですから、まあ、どこが潰れたんかなと。それを探し当てるのに、まあ、2、3時間かかってですね、その日はそれで終わってしまったということで、2日日程で、脱穀を終えております。まあ、そんないろんなことをやったおかげもあってですね、まあ、収穫量は、だいたい、予想収穫量、まあ、途中ちょっと修正はしてるんですが、2回目になって予想収穫量を達成できたということで、まあ、本当にこれはですね、自然、天の恵みではないかなということで、せっかくこういただいた恵みをですね、より多くの人にこう、分かち合えるように生かしていけたらなということで、今、加工の計画をしております。まあ、そんなことでね、今年一番最大のこう作業、豆刈り、脱穀が終わったということで、やれやれという話でございました。それでは曲の方、行ってみたいと思います。こちら。
You know, it's been a long time. I don't know where to begin. So much I wanna say, so much I wanna do. Friends are telling me it's time that you grow through. I've been through my hard times of searching so. You know, it's been a hard
聞いていただきました。まあ、先ほどですね、豆の収穫の話を、まあ、してたんですけども、予想収穫量、まあ、要は、こう、一部ですね、壺刈りといって、こう、刈り取って、その面積で、こう、得られた豆の量をですね、全体の面積に、こう、割り返して、予想収穫量を出すんですけども、まあ、かなりなですね、こう、収穫量になるんじゃないかという予想数量が出たんですけども、果たしてですね、それが終わるかどうか、まあ、その数字でね、終わるかどうかっていうのは、まあ、やってみないとわからんっていうところだったんですが、まあ、大体、予想収穫量を達成できたということなんですね。で、シーズン中ですね、どうだったかって言いますと、毎年、虫の被害があるんですね。で、せっかくできた豆がですね、鞘の中で虫に食われていて、選別するとですね、ほとんど不良品になってしまうということがありまして、がっかりすることが、まあ、何年もずっと続いてきたんですけどね。で、ちょうど6月、7月ぐらいに、こう、畑に行くとですね、もう、わんさか虫が飛んでるんですね。虫といっても、その豆芯、クイガというね、ガーの小さな、成長なんですけども、無数に飛んでまして、いや、今年もちょっとこれ多いな、というのを見ていたんですね。で、ちょっとこう、戦々恐々としてたんですけども、それプラス、その昔はですね、こう鹿に食われてしまうと。まあ、周りがですね、もう全部、原野ですから、鹿のこう、なんていうんですかね、天国みたいなところで、まあ、そこに畑があるわけです。ただ、まあ、鹿が来て、こうね、美味しい豆をこう、食べていくと、いうことになるわけですね。で、それプラス、さらにこう、ネズミがですね、豆を食べていくという、まあ、いろんなことがあるわけですよ。で、それを乗り越えて、最後までこう、収穫できた豆っていうのは、もう本当にありがたいもので、今年はですね、その収穫量が半端なく多かったということなんですね。で、じゃあ、一体何があったのという話なんですが、まあ、ここから先はですね、ちょっとこう、オカルト的な、世間的に言えばオカルト的な話なんですが、地球が誕生してですね、最初の頃にこう、地球上で活躍をした微生物、菌、これは光合成細菌、シアノバクテリアと言いますが、まあ、これをですね、自家培養して、ボトルに詰めて、約20メーターおきにですね、設置するというやり方なんですね。まあ、いろんな文献がございまして、結界を作るということがあって、いろんなものから、中をこう守るということが言われておりました。で、うちはですね、鹿よけのためにポールを立てて、高圧電流を流す、電線をですね、畑ぐるり取り囲むんですね。ということは、そのポールに、ボトルをくくりつけると。いうだけで、こう、いいということなんですね。で、たまたま、ヒットしたのはですね、このボトルを設置して、結界を作るのに、化学繊維でできた、紐のようなもの。まあ、これで、繋いでいくと、非常に効果が高くなるということなんですね。で、たまたまうちは、鹿よけの、高圧電流の、電木って言うんですけどね。そのラインがあったので、まあその教科書通りのことになってしまったということが、まあ後からですけどね。まあ後付けの話ですけども、そうじゃないかなというふうにこう思うわけですね。で、もちろん来年も、またこれをですね、実践していくんですが、再現性が出ればですね、2年、3年と。まあ、だんだんこうね、確率が上がっていって、まあ皆さんがね、これを実践すれば、再現性がどなたもあるということになればですね、まあ非常に嬉しいことかなというふうにこう思いますね。まあそんなことで今年はね、非常にありがたい豆の収穫を得ることができましたということでございました。それでは曲の方行きたいと思います。こちら。 はい、You Need Love 聞いていただきました。まあ、冒頭でね、ちょっとお話をしたんですが、まあ、東京の方に行かせていただいてという話なんですが、まあ、今年の4月にですね、種子法が廃止されましたということを番組でまあ何度かお話をさせていただいたことがあると思うんですが、まあ、どういうことかって言いますと、主要な穀物、米、麦、豆なんですね。これを我が国は国が守ってきたということなんですが、民間が参入できないと進歩がないじゃないかというようなもっともらしい理由でですね、はい、この法律がですね、種を守るという法律が廃止されてるんですね。でも、民間が参入できないのはフェアじゃないっていうことですけども、実はこれ廃止される前から民間は参入してるんですね。業務用のですね、お米なんかは民間がやっちゃってるんですね。コンビニなんかのおにぎりに使われるお米。三井光だったかな、三井化学さんかなんかがこうやられてるお米があったりとかですね。十分やってるんですね。なんか嘘の話が結構蔓延してるんですが、何か思惑があるぞということで、まあ、実はですね、日本の国民、我が国の国民がですね、絶対必要とする穀物。まあ、これにですね、多国籍企業が、どんどんこう参入してきてですね、売り込んでくるという話なんですね。で、まあ、売り込みに来るといえばですね、まあ、外車売りに来るみたいな話ですけども、まあ、それは買わなくてもいいということなんですが、この食料の場合ですね、種も絡めて非常にこう巧妙に仕組まれております。絶対に買わなければいけないように外堀を埋めてくるという、まあそういうとんでもないこうやり方をこうしてくるというふうに言われております。実際まあそうなんですけどね。で、それをですね、みんなでもっと知って、私たちのこう食、あるいは子供たちの未来にも関わる話なので、みんなでどうやって守るか、それを考えて実践していきましょうということですね。東京にございます大竹財団というところが、その講演を企画しまして、第1回目やられたのが船瀬俊介さんという、ジャーナリストさんなんですね。で、普通ですね、ジャーナリストという言われる方たち、まあ、自称ジャーナリストっていう感じだと思うんですけど、私が教えていただいたジャーナリストという、人の定義は、国、政府、及びその機関の姿勢を正すという方がジャーナリスト、ジャーナリズムということで教えていただいたことがあるんですね。これはですね、ウィングにおられます、松崎しもきさん。プロデューサーさんに教えていただいたんですが、ジャーナリストとかね、とかやって教えていただくんです。そうなんですかということで、これ当てはめて考えると、結構そうじゃない人いるんですね。で、この船瀬俊介さんは、ジャーナリストというタイトルがついておられました。で、まあ、どういう方かっていうと、非常にね、たくさんの本を書かれてるんですね。で、ちょっとこう、ざっとね、コピーしてきたんですが、A4 に細かい字でびっしりあるので、多分、その手の本だけで50冊ぐらいはあるんじゃないかなというところですね。で、かいつまんで言いますと、ですね、例えば、癌はこうすれば治るとかですね、病気は医者にかかったらいかんぞとか、薬は飲んだら余計ひどくなるぞとか、言ってはいけないようなことばっかりをですね、こう、まあ真実でしょうけども、本にこう書かれてるんですね。まあ本当に素晴らしい方やなということで、その筋では非常にこう有名な方だそうです。で、まあその方が東京で講演をされるということで第一回目されました。もちろん満席でこう埋まってですね。で、第二回目は私なんですね。で、主催者側から、言われたのは、まあ、あなたはですね、この東京では全くの無名なので、まあ、しっかりと、その、リード文章を作ってですね、講演の資料も作ってください、ということで、こう、言われました。まあ、非常にこう、苦労しながら、まあ、慣れない仕事でね、作らせてもらったんですが、まあ、一応 OK いただきまして、東京の方に向かいました。で、 まあ、中学時代の友達とですね、一応しなくてこう、食事をしてお酒飲んで、ああ、もう楽しいね、とかって言ってたら、まあ、実はその資料がですね、これいかんよって、こう変えてという話で、まあ、どんでん返しをいただきまして、まあ、どうしようかな、ということで、まあ、冷や汗もんだったんですけどね。まあ、遅くに宿に帰りまして、電話でやり取りをしながら、ここをこういうふうに、ということで指示をいただきまして、さあどうするという話なんですが、まあ、フロントの方に、ホテルのね、フロントの方にお聞きしたら、インターネットカフェがこの辺にあるので、まあ、そちらでですね、このパワーポイントという、プレゼンテーションの資料を作る、外は多分あると思いますと。そちらに聞いてやられたら多分大丈夫だと思いますよ、ということでアドバイスいただきまして、まあ次の日当日ですね、朝早くから行って資料を、まあ修正、作り直してですね、まあ、事なきを得たということで、結果としてはですね、一応満席になりまして、エキストラの椅子もですね、半分以上埋まりまして、まあ、主催者としてはですね、非常に良かったなと。いうことと、公演の最後の質疑応答のところで随分こう盛り上がりまして、やりとりが終わらずに、時間だけがどんどんこう過ぎていってですね、ご参加、出席いただいた方同士で、じゃあ今後こういうふうにしていこうよとかですね、前向きな話がこう随分出たということで、まあこれは成功だったかなということで、非常にこう喜んでいただきました。まあ、収支法の話に戻りますが、一番の問題はですね、私たちの食料、これがどんどん変えられていくと、よろしくないものに変えられていくということを認識しなければいけないんですが、その緊張感がですね、ほとんどないというのが現状でございます。この問題意識を持つこと、まあ、それが一番大事かなというふうに思っております。そうですね、メッセージをいただきました。ありがとうございます。かっくんからですね、またいただきました。ありがとうございます。豆、虫の数を見越し豆を多く巻くような簡単なものではないのですね、クエスチョン。以前、愛国小学校近くで鹿を見ましたって書いていただきました。いや、実はね、そうでもないんですね。うちはですね、昔の寸法で巻くんですが、今の方たちは、そのコンバインの収穫に見合う巻き方をされるんですね。4倍ぐらいの量の豆を巻いておられるということなので、3世代前の機械ですけども、うちもそれを来年ですね、ちょっと試験してみようかなというふうに思っておりますね。さすがカッコンいいとこついてますね、というところで。まあ、鹿の話もね、書いていただきましたけど、確かに愛国にも鹿はありますね。それでは曲の方行きたいと思います。こちら。
thinking that's coming up fast. Let's get busy. Tell me what to do.
私のいる地域、まあ、愛国町っていうんですけども、そちらにはですね、小さな小学校で愛国小学校というのがございます。児童数25名なんですが、まあ、今年の春からですね、そちらの評議員にしていただきました。まあ、任期が3年あるんですけども、学校のですね、方針とか運営とかですね、児童の高等だとか、教員の方たちに対してですね、まあ、いろいろ意見を言うことができるということで、まあ、ならせていただきました。任期期間が3年あるんですけどね。で、まあ、先月は学習発表会行かせていただきました。で、今週の月曜日ですね、参観日がございまして、その時は、評議委員会というのがあって、評議委員と、学校長教頭と、懇談するというのが、予定で入っておりました。で、まあ、懇談は懇談なんですけども、その前の、授業参観ですね。まあ、それをですね、見させていただきました。もう何回かこう見せていただいたんですが、非常にですね、小学生といえども、カリキュラムが、すごい、過密に入っておりまして、大変だな、ということがどうもあるそうなんですね。で、しかも、愛国小学校の場合、児童は25名ですから、複式3学級なんですね。1年、2年で1クラス。先生は1人。で、5年、6年というふうに3学級になっております。で、まあ、それぞれの授業をですね、こう、ローテーション組みながら、こう、見ていくんですね。45分であれば15分ずつ3クラス。で、あと支援のクラスもあるんで、もう一つということになるんですが、まあ非常にこう高度な授業されてまして、へえっていうことでいつもこう感心するんですけども、まあ先生一人でですね、1年生と2年生を同時に見るわけですね。で、1年生にはカタカナのその、つく言葉をこう選んで考えて発表しなさい。で、かたやこっち2年生には、ことわざとかですね、そういうもので、作られた言葉を自分でアレンジして発表しなさいとか、同時になるんですね。右向いて1年生、左向いて2年生という感じでこうやられるんですね。で、鮭のですね、訴状の、寸劇みたいなのをこう2年生にやらしてですね、1年生はそれを見るわけですね。で、終わると先生が1年生にこう言われるのはですね、2年生のやってることを見て、あなた方は来年これをやるんですよ。悪いところがあれば今度直すようにそれを参考にするんですよ。って言ったら、1年生がですね、はーいとか言ってるんですね。まあ、すごいなぁというようなことがこうございました。あとちょっとこう見ててですね、こう聞かれたらどうしようかなというような授業もありました。朝三母子だったかな、孤児聖母というのがあって、何やろって言ってたら、その、こういう言葉があってですね、これを使って、例文作りなさいとかで小学生やってるんですね。私はちょっとこの朝散歩士っていうのはよくわからなくて、ちょっとね、聞かれたら恥ずかしいなっていうようにドキドキしてたんですけども、そんなことをやったりとかですね。まあ、図形のその面積の出し方、これは5年、6年だったかな。 同時に同じことをですね、そのレベルを変えてやるとかいう、すごい高度なことをやられてましたね。まあそんなのこう見せていただいてですね、まあ先生方は優秀だなということで。まあ支援クラスもこう見せていただいてですね、こう支援のその児童も、まあすごいこう、私ら評議員3人と教頭と校長かな、見に行ったらもう大歓迎してくれて、いろんな説明をしてくれてね、こう結構こう盛り上がってしたんですけども、まあそうやってこう見ていきますと、愛国小学校の児童、それから教職員さん、まあ非常に、なんていうのかな、分け隔てなく、のびのびとこうやられてるなというのをすごいこう感じたんですね。で、まあ都合のいいことにですね、愛国小学校は、特任校の認定を受けてるんですね。ということは、校区外であっても、子供さんを通わすことができるということなんですね。まあ、市内のあちらこちらにですね、それを PR するポスターが見受けられるんですけども、まあ、関心のね、ある方は、まあ、一度こう、愛国小学校に来ていただいて、どんなことやってんのかな、ということで、こう、見ていただけたら、ちょっと私も嬉しいかな、というふうに思いますね。まあ、団体生活に向いてないとかですね、友達とこううまくいかないとか、まあそういう心配されている方は特に外国小学校いいんじゃないかなということでちょっとこう PR させていただきました。それでは曲いきたいと思います。こちら。はい、ギルバート・サリバン聞いていただきました。まあ、数年前からですね、上京した時に、まあ、ちょっと気にはなってたんですが、切符売り場がですね、どんどんこう、減少していってるんですね。切符買うのにちょっとアートゴーみたいな感じで、だんだんなくなっていくんですけど、皆さん、ゲートのところでですね、こう、カードとか携帯とかスマホをかざして、ピッてやって入っていかれるんですね。私わからんから、その切符売り場探して切符買って、 で、入らないと、よう入らないんですけども、まあ、時として一緒に同行する方が、まあ、東京の方ですけども、おられるんですけど、こう、なんか言いたそうにいつもね、こう、待っておられるんですね。なんか、悪いことしてんのかなっていうぐらい、なんかこう、早せや、みたいな、こう、視線を感じることがあるんですけど、まあ、ようやくですね、そのカードを手にすることができてというか、まあ、会話する話なんですけど、ドキドキするんですよね。それ使うだけでね、持つだけでもドキドキするんですけど、まあ、パスモカードというカードでですね、お金をコールしとくんですね。で、それでゲートを入るときにピッてやればですね、入りました、ということで、出るときにかざすと、ちゃんと料金がそのプールから引かれるんですね。で、もし足りなかったら精算すればいいということで、精算機はまあ別にあってですね、そこでお金払うだけのことなんですね。で、今回初めて使ってですね、こう、他社線に乗り換えたときに、これ本当にピッてやっていいのかなと思って、わざわざこう人のいる改札行って聞くんですね。これ、いいんですかって、あ、もう、片手がないとかって言われて、みんなそれで進むんですね。いや、それがね、分かってしまうと、こんな便利なものがあったんやということで、今まで一体何やったんっていう感じでですね、まあ、それでこう、駅にインフォメーションの方がおられてですね、聞いたんですね。これって、いつ、どこに乗っていくら使ったとかって、履歴出るんですかって、100件出ますって言うんですね。で、こう、ついていって来たところで100件出してもらったんですけど、はーってこんな風になってるんだっていうことでね。まあ、今回手にしたカードは、息子が10年ぐらい前に、多分東京で使ってたカードだと思うんですけど、利益が出てきました。まあ、すごいもんだな、ということで、まあ、十勝におられる方はね、これに、まあ、触れる機会はまずないと思うんですけど、まあ、首都圏とかね、本州行かれた時に、まあ、ぜひこれ、経験されたらいいかな、という、まあ、十勝だけで通用する話題ですけど、大体、東京でいろいろこう移動すると1日1000円ぐらい、まあ、使ってしまうんですけど、まあ、これ、切符の枚数にしてね、細かいのを買ったら、まあ、10枚、20枚、すぐこう、行くんですけど、まあ、これだったらもう、このカード一つで、何でもありということで、まあ、バスも多分行けるんだと思いますけどね。まあ、便利なものがあるな、というお話でございました。それでは、最後の曲になります。こちら。That you bought today. Sitting at the fire for hours and hours while I listen to you play your song all night long. ありがとうございます。大自然に強く育つ愛国小学校、書いていただきました。ありがとうございます。毎年風の強い日の運動会寒そうですね、ということですけどね。 まあ、運動会は運動会でですね、こう地域上げて盛り上がるということで、結構熱い感じですけどね。今日はですね、ゲストに渡辺清秀さん来ていただきました。はい、横でずっとこう聞いててもらって、退屈した。
いや、全然です。
あ、全然。
うん、話題もいろいろあってね、曲が変わるごとにいろんな話題があって面白かったです。
あ、ありがとうございます。
はい。さすがです。
うん。さすが。
さすがです。もう話し慣れてます、
ね。実は、渡辺清秀さんは、はい、なんて言ったらいいんかな。物書きさん。
まあ、一応、ウェブライターを仕事の人
に。ウェブライターって言えばいい。
うん、やらせてもらってますけど。
ね、はい、どういう仕事か、こう、ラジオ聞いてる人に。
ああ、もう僕はね、結構フリーランスでいくつか仕事掛け持ちしてるんですけど、まあ、それこそ
フリーランスってどういう意味？
フリーランスっていうのは、会社に所属しないで、はい、まあ、なんて言ったらね、個人単位で仕事を。
昔で言うフリーライター。
フリーライター。
フリーライター。
フリーライターだし、まあ、写真も撮ったり、あとラフティングガイドとかなんかそういうのも全部フリーでやってて。
ラフティングって何やったっけ？
船ですね、ラフティングって黄色いのがゴムボートとかね、スカラーフダイの体験で。とか。冬はスキーのインストラクターとか。
なるほどね。そういうのをこう写真撮ったり、取材したりして、
はい、
ウェブ上で、はい、使えるような形にして発信するのが仕事。
そうですね。はい。
なんかすごいね。
聞くだけ聞くとね、すごいんですけど、ただ遊んでるだけです。
いや、そう。はい。ありがとうございます。
はい。
そうですか。退屈しなかったということでね。
うん。
はい。嬉しいお話でございます。まあ、来週水曜日はですね、斉藤健さんのシンプルライフとか、次の私の出番は、12月19日になりますね、水曜日。再放送が今度の日曜日の10時ということでね、再放送させていただきます。まあ、今日はね、ゲストに渡辺選手さん来ていただいたのと、ミキサーはですね、いよいよ本格的デビューするかなえさんがですね、今日、ミキサーやってくれたんですけど、実は CD をこう使うのがですね、不慣れて、いつもは iTunes でこうやるんですけどね。CD をとっかひっかえやって、まぁ、ちょっとこうややこしかった。私の説明不足もあったんですけど、ちょっと冒頭ね、お聞き苦しい点があったことを、ただ、これはお詫びなんですけど、お詫びいたします。申し訳ございませんでした。それではまた、耳にかかりましょう。さようなら。
さようなら。
覚えているかに汗にまみれ走ったあの日を My friend 悔しさに打ちのめされ酒を踏み交わし泣いた日もあったね My friend 覚えているかに殴り合いの喧嘩した日を My friend 後ろ髪聞かれながら二人別の道をそれぞれに変えたね思いを焦ると浮かんでは消えるすぐそこで見たような景色 My friend 今夜はそこと飲もうぜ夜の終わりはまだ降りたばかりさま Dear my friend Wow, wow, wow Dear my friend Wow, wow, wow Never forget Dear my friend